聖書を読みます。マタイの福音書の16章13節から20節まで。マタイの福音書16章13節から20節まで。教会備え付きの聖書ですと29ページになります。新改訳聖書ですと29ページ。マタイによる福音書、マタイの福音書16章13節から20節まで読みます。さて、ピリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。今日のこの聖書の箇所には、聖霊が人に臨むとどういうことになるのかというのが書かれています。と言われても、と言いましても、その記事は出てきていません。そのようにはっきり書かれたところは出てきていませんが、今日の聖書の箇所は確かに、聖霊が人に臨むとどういうことになるのか、神の霊が人の上にこう訪れてくださると何が起こるのかが書かれています。ピリポ・カイザリアっていうのはガリラヤ湖、イスラエルの上の方ですけれども、それからまだ北に40キロほど登ったところになります。そのピリポ・カイザリア、ピリポというユダを治めていた、その地域を治めていた王様が、ローマの皇帝に対して作った町です。ローマの皇帝の像もありました。また、パン神という豊穣の神様、望みに応えてくれる、いろんな豊かなものを与えてくださると信じられている神に対する礼拝もされていた場所です。そこにイエス様と弟子たちが行った時に、イエス様は弟子たちに尋ねたんです。人の子というのはイエス様のことです。私のことをみんな誰だと言ってますかって聞いたんです。私のことを誰だと言っていますか。そうすると弟子たちは、バプテスマのヨハネだという人がいます、もう殺されています、もう本当に真面目にストイックな生活をして神様に仕えた人、それがヨハネです。バプテスマのヨハネ。エリアというのはもっと前の預言者ですけれども、何百年も前の預言者ですが、神様に立てられて神様に逆らう人たち、その預言者たちと戦った人物です。有名な人です。そのエリアだという人もいます。また他にはエレミア、決して人々は理解してくれませんでしたが、神の国はまだ来ていない、今苦しいところをあなたたちは通らないといけないという厳しい予言をした人物です。みんなから嫌われて悲惨な目に遭いました。でも神様からしっかり立てられた予言者でした。この予言者だという人もいます。そうするとイエス様は言われました。まあ他の人が何て言うのはいいけども、あなたは私を誰と言いますかって言います。あなたは私を誰と言いますか。16節、シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の子、神の御子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。 では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれています。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。あなたたちは私を誰だと言うんだっていうふうにイエス様から聞かれた時に、ペテロは、いや、あなたこそ私たちが待ち望んできた、ユダヤ人が待ち望んできたキリストですよ、すべての人に本当の救いを伝えてくださる方だと私は信じますと告白するんです。これこそが神様によってしかできないことなんです。人間にはこれができないんですね、残念ながら。それが書かれているのが今日の修法の章旨です。もう一度ご覧になってください。章旨を開いていただけますと、ここにコリント人への手紙の第1、12章の1節から3節が印刷されています。そこに聖霊が望むと何が起こるのかが書かれています。もう一度読みますね。さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていていただきたいのです。ご承知のように、あなた方が異教徒であった時にはどう導かれたとしても、惹かれていったところは物を言わない偶像のところでした。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る人は、ものは誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。イエスはキリスト、私が生涯仕えていく方、この方にかけて一生生きていくぞっていうのは聖霊によらなければできないと書かれているんです。だからクリスチャンがいくらこのイエス様いいよいいよって伝えても、そこに聖霊がその方の心を開いてくれなければ伝わらないんですね。でも私たちはですね、イエス様のことを伝えて、その方が信じるようにならないと落ち込んだりすることがあります。ああ、なんか伝え方が悪いのかな。それはしょうがないですね。その伝え方が悪いのはもう聖書ははっきり言っています。みんな完璧じゃないのでうまく伝えられません。だから責任感じる必要ないんです。自分はイエス様こんな素晴らしいって語ったら、もうそこで待つ。あとは神様に任せる。そうすると神様が一人一人の心にまかれた一つ、あの時のあの言葉、あの時の愛、あの時の手紙、あの時の嬉しい電話、そんなのが重なって、その人の時が来た時に、あ、自分もイエス・キリストを信じようと思わせられます。それが聖霊の時なんです。この聖霊、すべての人に訪れてくれます。そのことを覚えるのが今日、ペンテコステという日です。イエス様が亡くなって50日目、イエス様は亡くなって3日目によみがえり、それから40日間弟子たちのところに現れました。そして天に帰っていかれたんです。それから10日した時のことでした。みんなが集まっていると聖霊が下ってきて、その一人一人にドンと臨んだんです。そうするとその一人一人はイエスを本気で信じて証しをするように変えられていきました。私はこの方信じてついていくぞってなったんです。皆さんもイエス様を信じておられますね。ここにおられる方は皆さんそうですけれども、それをさせてくださっているのは神様です。しばらく前にアメリカ人のことを聞いたんですね。日本人はアメリカに来た時に、グリーンカードって言って、ずっと永住できるカードがあります。それとアメリカ人になる選択肢もあるようですね。アメリカ人になると何が変わるのか聞いたことがあるんです。でその時ある方から教えてもらったのは、軍隊が守ってくれると。どっかでその、捕まったりした場合にですね、守ってくれる。アメリカがちゃんと軍隊出してくれる。いや確かにそうだろうな、自分の国民だからと思うんです。それがアメリカ人になることのやっぱり大きなアイデンティティの一つになるのかもしれません。神のためになるということは、神の軍隊があなたを守ってくれるんです。そう書いてあるんです。ホセア書の12章6節にはこう書いてあります。主こそ万軍の神、その皆は主と唱えられる。 主こそ万軍の神、その皆は主と唱えられる。神様っていうのはあらゆる神々、あらゆる軍隊の王の王、その神なんだと書かれています。その皆は主である。その方はあなたのために動いてくれますか？動いてくれますか？あなたのために動くっていうのが神様の約束なんです。動いてくれるよっていうのがイエス様の約束なんです。そのイエス様の約束を信じられるのが聖霊によるということなんです。あなたに聖霊が望んでいます。そして聖霊はこの方大丈夫、信じて大丈夫、あなたのために全軍動かしてくれるよ、捕まったら必ず助けてくれるよって言ってくれるんです。私たちの教会の役員でもあられる内藤さんという方が先週ですね、脳一血か脳梗塞で入院されました。そして、今連絡が細かいことは分かりませんが、まだ話せてないかもしれません。病院の中で家族の中でお一人がクリスチャンです。皆さんはクリスチャンではないんです。祈祷会や教会の礼拝を大事にしてずっと祈ってこられました。今病院でお一人でおられます。このニューヨークでね、働いて長く働いてこられましたが、今病院で一人でおられます。動けるときはいろんなことができていた方、また治って出てこられればいろんなことができる方です。いろんなことができるときにはこの役職、この役職、これもできる方として内藤さんはおられました。じゃあ今できなくなった今はどうなのか。周りの人から見ればただ病院に横たわっている病人です。何の役にも立たないように見えます。でも神様を信じた内藤さんには万軍の主がついておられます。そして今病院におられます。どう呼んでおられるのか、聖書に書かれていますので、ご一緒に見てみましょう。イザヤ書の43章を開いてください。イザヤ書の43章をお開きになってください。新改訳聖書ですと、1095ページになります。1095ページの1節から読んでいきます。旧約聖書1095ページイザヤ書43章。読みます。読んでいきます。イザヤ書43章1節から。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこうおせられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこうおせられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を起こさせ、西からあなたを集める。私は北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなと言う。私の子らを遠くから起こさせ、私の娘らを地の果てから起こさせよ。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。目があっても盲目の民、耳があっても耳しいた者たちを連れ出せ、すべての国々を集わせ、諸国の民を集めよ。彼らのうちの誰がこのことを告げ、先のことを我々に聞かせることができようか。彼らの証人を出して証言させ、それを聞く者に本当だと言わせよ。 あなた方は私の証人、主の蜜月、私が選んだ私のしもべである。これはあなた方が知って私を信じ、私がそのものであることを悟るためだ。私より先に作られた神はなく、私より後にもない。私、この私が主であって、私の他に救い主はいない。この私が告げ、救い聞かせたのだ。あなた方のうちに異なる神はなかった。だからあなた方は私の証人、主の蜜月、私は神だ。これからのうちも私は神だ。私の手から救い出せるものはなく、私がことを行えば誰がそれをとどめることができよう。内藤さんのことを私は昨日知りました。そして私はここに書かれている通りの方であることを知っているので、早速同じ思いを知っている方にフェイスブックで祈りを合わせてくださいと祈りお願いしました。そしたら日本の群馬から旭川から、また東京から、どんどん祈りが合わせられるメッセージが届きました。世界中に私たちの仲間はいます。そしてその方々は聖霊とともに私たちが神の宝であることを宣言しています。この43章を今一人でベッドにおられる内藤さんのことを覚えつつもう一度読んでみます。私がこの今からする読み方をご自分にもしてください。聖書はそのようにして読むときにあなたに対する直接のメッセージになります。内藤さんは正治というお名前ですから、その名前を私が読んで、名前を入れて読んでいきます。心を合わせてください。だが今正治よ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。正治、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私はあなたと、あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃え付かない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身代金とし、クシュとセバをあなたの身代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命に代わりにするのだ。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を起こさせ、西からあなたを集める。私は北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなと言う。私の子らを遠くから来させ、私の娘らを地の果てから来させよ。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。目があっても盲目の民、耳があっても耳しいた者たちを連れ出せ。すべての国々を集わせ、諸国の民を集めよ。彼らのうちの誰がこのことを告げ、先のことを我々に聞かせることができようか。我らの証人を出して証言させ、それを聞く者に本当だと言わせよ。正治よ、あなたは私の証人、主の蜜月、私が選んだ私のしもべである。これはあなたが知ったが、知って私を信じ、私がそのものであることを悟るためだ。私より先に作られた神はなく、私より後にもない。私、この私が主であって、私の他に救い主はいない。この私が告げ、救い聞かせたのだ。あなた方のうちに異なる神はなかった。だからあなた方は私の証人、主の蜜月、私は神だ。これからのうちも私は神だ。私の手から救い出せるものはなく、私がことを行えば誰がそれをとどめることができよう。お祈りをいたします。ああ、主よ、皆を褒めたたえます。私たちは一人ではない。たとえ誰も知らないところで倒れても、倒れ伏しても、知らない人に病院に担ぎ込まれても、誰も知らない人に囲まれてても、お前は私の宝だと主はおっしゃいます。感謝します。絶対に見捨てないとおっしゃいます。正治さんは一人ではありません。あなたがそばにおられます。感謝します。そしてあなたはまだ知りませんが、奥さんも子供たちもあなたに愛されています。主よ、ありがとうございます。あなたの愛がみんなを包んでいます。どうぞ平安でありますように、癒されますように。主よ、 同じように苦しんでいる人、病気の中にいる人はこの地上に山ほどいます。みんな宝なのに個人だと忘れられたように思っている人がたくさんいます。でも一人じゃない。そのことを知っている私たちが、どうぞそのそばにいる心弱っている人に、一人じゃないよと言えますように導いてください。主よ、導いてください。主は命がけでそれをしてくださったことを心から感謝します。皆を心から崇めます。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。